一難去ってまた一難、これがパウロの伝道旅行の特徴だったような気がいたします。伝道の場所を移って変えても変えても彼をめがけて敵はやってきました。先回パウロたちはテサロニケにやってきたところを見ましたが、そこでは妬みに駆られたユダヤ人たちがパウロを捕らえようとヤソンの家に襲いかかりました。しかしパウロとシラスは兄弟たちの配慮によって守られ、夜のうちにベレアへと送り出されました。やがてパウロたちはベレアの町に到着し、すぐさまユダヤ人の街道で宣教を開始いたしました。がここにおいてもやはりまたパウロたちは伝道の場所を変えざるを得ないことになるのであります。と言いますのも、テサロニケのユダヤ人たちがパウロたちがベレアでも神の言葉を伝えているという情報を得て追いかけてこのベレアにもやってきたからであります。パウロたちはいつも危険な目に遭いながら、会いそうになりましたけれども、神様はパウロの周りに助け人を置いてくださいましたので、ユダヤ人たちに捕らえられることなく移動することができました。ベリアから次に送り出された町はアテネでありました。このアテネはギリシャのアッティカ地方の首都であり、ギリシャ文化の中心地でありました。パウロは各地を移動しながら御言葉の種をあちこちに撒いていきました。今回見ますところはまだテサロニケから移ったベレアでの働きでありまして、したがって首都アテネでの伝道は次回見ることにいたします。かつてイエス様は弟子たちを伝道のために各地に派遣されましたが、その時次のような言葉を彼らに語られました。それは、彼らがこの町であなた方を迫害するなら次の町に逃れなさいという言葉でありました。そしてこれはまさにパウロが行った行動でもありました。とは言いましても、これは時代的に言いますならば違いますので、パウロが直接イエス様から聞いて、その指示に従ったというわけではありません。パウロは実に、そのような場面によく出会い、またその中で導かれましたので、そうなっていったわけであります。時として伝道者が迫害されて、殉教の死を選ぶべきか、はたまた他の町に移動すべきかというその選択に迫られることがありますが、その決定は実に困難であります。が少なくともこれだけは言えるのではないでしょうか。迫害がキリスト教そのものの迫害にまで熟していず、特定の教師への反対運動にとどまるならば、例えば先回見ましたヤソンと数人の教会員が保証金を取られるような迷惑が教会にかかる場合は、教師は教会の平和のためにそこを去らねばならないということであります。そしてこの行為は卑怯な逃避行でも何でもありません。むしろ次の町に転身すること、つまり進む向きを変えることに他ありません。パウロの取った行動はまさにそれであったということができましょう。ところで、やむを得ずそのような行動に出なければならなくなったとき、 そこに残されたものは一体どうすればよいんでありましょうか。またこのような時、教会と教師との関係はどうあるのがよいのでありましょうか。なぜなら、指導者の去ったその教会は牧会者のいない不安定な状態にならざるを得ないからであります。幸いにしてピリピ教会にはルカが残ってくれていましたし、ベレア教会には一時シラスとテモテがとどまっていたことが14節には出ています。ではベレアの前に行ったテサロニケの教会はどうだったでしょうか。誰かがいて牧会を続けたのでしょうか。それともこの教会は牧者のいない状況となり、ついには消え失せたのでありましょうか。いや、違います。パウロがテサロニケ人のへの手紙にも書いていますように、テサロニケの教会はパウロたちがいなくても立派に成長し続けたのでありました。パウロはテサロニケの人たちにこう書いております。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです、というようになります。なんという素晴らしい賛辞の言葉でしょうか。テサロニケの教会は指導者が去った後にも順調に成長していくのであります。それだけではありません。テサロニケで保証金を払った家主ヤソンはその後コリントに来て、パウロがローマ人への手紙を書くときには彼に同行するのであります。またテサロニケ人アリスタルコとセクンドの2人はパウロの第3回伝道旅行に合流してエルサレムに登る旅に同行いたします。実にテサロニケ教会は教会としても個々の会員としても立派な働きをし続けるわけであります。牧師のいない教会であっても、そのキリストの集まりは立派に続くことができるという一つの証しということができるかもしれません。もしそのように教会が成長できるとパウロが考えることができなかったなら、あるいはそのような不安をパウロが持っていたなら、多分彼はそう簡単には町から出ることはしなかったでありましょう。つまりパウロはしっかりと先を読んでそこを去ったのでありました。もっともテサロニケの教会の場合を見て、教会には指導者がいなくても立派に育つと安易に考えるのは危険であります。牧師がいなくなったために、最初はテープで集会を開いておりましたけれども、そのうちに羊はいなくなったという例が現代には多くあるからであります。つまり教会には当然ながら牧会者が必要なのです。ところで、長期にしろ短期にしろやむを得ず牧会者がいない状態になった場合、その教会が継続維持し続けるためにはどうしたらいいんでしょうか。教会や信者は一体何によってその信仰が養われていくんでありましょうか。教師が立ち去っても信者たちはびくともしないという例があるのはなぜなんでしょうか。その答えが 今回の聖書箇所で明らかになるのであります。テサロニケの街道における伝道の方法はすでに見ました。すなわちそれは聖書に基づいて論ずることと説明することと論証することの3つから成り立っておりました。どれも皆聖書を講義し、聖書を開き示し、聖書の言葉とパウロの伝えるイエス様の事実と並べるという聖書中心の方法でありました。そうして人々に信仰が与えられたのは、その聖書の話によって感激してというよりも知的によく分かった、信じるに値すると、そのように結論することができたからでありました。もちろん神様の働きなくしてはそうならないということは言うまでもありません。一方、今回は語る側からではなくて聞く側から説明されていますので、その点に注目してみたいと思うのであります。17章の11節12節にはこういうふうにあります。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたというふうです。テサロニケでは大部分のユダヤ人は妬みに駆られました。よく分かったのは彼らの幾人かに過ぎませんでした。しかしベリアでは同じユダヤ人でも多くの者が信仰に入ったのでありました。ということはユダヤ人に関する限り伝道はベレアでの方がより成功したということができると思います。数が問題ではないと言われればそれまでですが、しかしテサロニケの比較においてルカが語っているところを見ますと、そこには明らかに違いがあったことは見逃せない事実であります。ではテサロニケとベレアとではどこがどのように違っていたんでしょうか。その第一の点は、ベレアの人たちは良い人たちであったことが挙げられます。もっともイグナチア街道から外れた小さな町ベレアの方がマケドニア州の首都であるテサロニケより生まれの良いユダヤ人名士が集まっていた、あるいは集められていたということは考えられません。すなわちベレアの町はどこにでもあるような町の一つであったというふうに言えましょう。ただテサロニケにいる人たちよりも良い人たちであったということが挙げられるのです。良い人たちという言葉は生まれが良いという意味ですが、それから育ちも良いというふうになり、そこから素直であるというふうに、そういう意味する言葉に至ったものであります。寛大である、自由である、偏見がないという意味でもあります。つまりここではそういう意味での良い人たちでありました。開かれた心で、とらわれない心で、素直に伝道を受け入れる人たちであったのでありました。自分の考えを絶対視して他の考えを受け入れようとしない、そういう偏狂なユダヤ教のパリサイ派の人たちとは正反対であったわけでありました。ベリアの人たちの心の態度は、真理に対しては開かれた心の状態にあったことが暗示されています。で、こうした心はやはり信じやすい心に通じていたと言えましょう。 信仰に入った多数のベレアの人たちはそのような意味で良い人たちでありました。第2番目の特徴、それは非常に熱心に御言葉を聞く人たちだったということであります。これは全ての熱心を持ってその言葉を受けるという文章なのですが、熱心という言葉はあることに向かう心の傾斜、用意を表します。話を聞くうちに真理だと感じたら飛びつく用意を持って話を聞くことであります。で、本当に開かれた自由な心で聞くとは、真理に飛びつく心の用意を持って耳を傾けることであります。何が何でも反対するという堅くなな態度ではありません。彼らは真理に対しては心が開かれていたのであります。第3番目の特徴は、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べるという用意の態度を持って聞いていたことであります。彼らは決して迷信であろうと何であろうと人の言ったことは何でも受け入れる、信じてしまう、そういう人たちではありませんでした。時として人の言うことはすぐに信じてしまう、そういう人もおられますけれども、そういう人が霊感商法に引っかかったらひとたまにもありません。自分の家庭を壊してもなお気づかないということにもなります。しかしベレアの人たちはそうではありませんでした。果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたのであります。毎日そうしたということは随分辛抱強いやり方であります。聖書を本当に自分のものにしようと思えば、日曜日の礼拝の説教の時だけ聖書を開くのではダメなのであります。毎日自分で学んでいかなければなりません。ご存知のように、この当時は今日のように印刷した小型の聖書を一人一人が持っているような時代ではありませんでした。ですから聖書を調べたとは言ってもそれは容易なことではありませんでした。しかしそのような困難をも乗り越えて彼らはあえて聖書を調べたのですから、彼らの忍耐と真理に対する熱心さのほどがうかがえるのではないでしょうか。そのような人々を神様は愛し、また救ってくださったのであります。そしてこのような人々によって生まれた教会はしっかりとその町に生き続けるのであります。ベレアのクリスチャンたちは素直に熱心に毎日聖書を調べておりました。彼らまた神様以外の何者にもとらわれない心、神様の御心が分かれば飛びつく熱心を持って聖書から神様の御旨を知ろうとしていたわけであります。彼らは本と取り組んでいたのではありません。神様と対決しつつ日を過ごしていたのであります。ですからパウロや、そしてやがてはテモテやシラスも去っていく状況になっても、彼らは神様に養われ守られ育てられたのでありました。日本の教会名にはいろんな名前があるわけですが、中でもこのベレアの人たちの熱心さにあやかって、中にはベレア教会と名付けられた教会もあるくらいであります。私たちの教会もまた真理に対しては心をもっともっと開いて熱心に御言葉を学ぶ教会、すなわちこのベレアの教会のようでありたいのであります。 イエス様はご自分を羊飼いに、信者を羊に例えて、教えられました、門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきますとイエス様は話されました。羊飼いイエス様が私たちの名を知っておられるように、私たちも羊であるなら必ず羊飼いの声を知っているはずです。いや、知っているんです。なぜならイエス様の羊には必ず羊飼いの声であるイエス様の声を聞き分ける力、すなわち真理の御霊が与えられているからであります。御霊は私たちに必ず聖書を通して、聖書の中に神様の声、キリストの御声を聞き取らせてくださるのであります。私たちはその声をどれほど親しく待ち望んでいるでしょうか。今日テサロニケやベリアで起こったような迫害がこの日本で起き、教会から牧師を奪い去るような、そんな事態がすぐにも起きそうだなどとは考えられませんけれども、しかしその教会の中で中心的な人が会社の都合で地方に転勤させられたり、住居の都合で教会から遠く離れざるを得ない、まあ、そういう状況に立たされることはよく起きておるわけであります。その残された教会のその後のこと、また中心的に活動していた人が新しい地でどのような信仰生活を送るようになるか、とても問われるところであります。そのような時、熱心な心、日々素直な心で聖書を調べ、神様とキリストの御声を直接聞き取るその習慣が少しずつおろそかになっていったならば、それはクリスチャンにとっては非常に危険な状況に突入していっていると言えましょう。人はパンで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるとありますように、日々に御言葉に聞くことの大切さは変わっていません。旧約の中に出てくる預言者の一人アモスはこう言いました。見よ、その日が来る、神である主の御告げ、その日私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。恵まれた時代、平和なこの国日本で、いくら物質に恵まれても心が貧しくてはいけないということに多くの人が気づいております。このような時に私たちクリスチャンはなおのこと、真剣に御言葉に聞き、主の言葉を聞くことの飢饉に備えたいのであります。そして物質的にも霊的にも誠に豊かな人に神様にしていただこうではありませんか。教会の中の一人一人がそうであるなら、その教会 全体を構成している教会もまた御言葉に立ち続けることは間違いありません。主は来られるまでしっかりとこの教会が真理に立ち続ける、そして世に明かしする、そういう教会でありたいものであります。お祈りいたします。